お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの最初のタンパク質ワクチン、ノババックスが予想より1週間早く月曜日から全国での接種に加わります。これと前後して連邦当局は、オミクロン株の波の持続的な影響を克服するのを助けるため、国の緊急事態のステータスを延長します。ノババックスは現在オーストラリアで手に入ります。このタンパク質ベースのワクチンは、2月21日から使われるものとみられていましたが、TGA、治療用品管理局の緊急レビューで 100% の格付けの認可が与えられましたので、準備が早まりました。連邦政府のグレッグ・ハント保健相は、そのワクチンは3週間の間隔で2回接種すると述べました。本人の個人的な状況のために待っていたか、他のワクチンを接種できなかった人々には、これは新しいチョイスです。我々はすでにワクチン接種率が最も高い国の一つですが、誰にも言い訳はありません。ハント保健相でした。ハント保健相は、ブースター注射としてノババックスを使用する申請が間もなく TGA に出されるだろうと述べました。彼はまた、バイオセキュリティ法に基づく緊急事態の期間を4月17日まで延長することを発表しました。この延長で、国がオミクロン株の波の影響が長引くのを緩和するのを助けるために実施している既存の5つの緊急事態要件は、そのままとなります。これらの要件には、検査の義務付け、国際線航空でのマスクの着用、ワクチン接種をしていないオーストラリア人の出国制限、クルーズ船の入港制限などがあります。それはまた、抗原検査キットの価格の水増し防止対策が続き、ノーザンテリトリーの遠隔地のコミュニティを守るための規制が続くということです。ハント保健相は、この緊急ヘルス命令は、脆弱なオーストラリア人を守るために引き続き実施されると述べました。我々はこれらを常に見直します。いつでも医学的なアドバイスに基づいて何でも除去します。重要なことは、我々はオーストラリアに入国する人々にはワクチン2回接種の要件を維持します。しかし21日現在で彼らが2回のワクチン接種を受けている限り、それは全てのビザカテゴリーに対してオープンです。ですから観光客はオーストラリアへ戻ってきます。ハント保健相はこのように述べました。これと前後してワクチン接種当局のアタギはブースター注射に関するアドバイスを変更し、今はワクチンの完全接種ではなく更新という言葉を使っています。16歳以上の人々はワクチンを更新したとみなされるためには、基本コースから6ヶ月以内に3回目の接種を受ける必要があるでしょう。それはオーストラリアに到着する海外からの訪問客には適用されません。ニューサウスウェールズ州政府は彼らも高齢者ケアワーカーに3回目の接種を義務付けるつもりだとしています。州政府のドミニク・ペロテ首相は、他の機関サービス向けのブースター注射に関するアドバイスを求め続けるつもりだと述べました。我々は内閣の見方で処理するつもりです。我々はこの次の段階へ移行するので、2回目のワクチン接種が義務付けられるそれらの特定の分野に関して、私はヘルスアドバイスを受け、明らかに保健省と相談します。ペロテ首相でした。ニューサウスウェールズ州政府の COVID-19 の取り扱いは同時に上院の聴聞会で批判されています。ニューサウスウェールズ看護師助産婦協会のシェイ・カンディッシュ氏は、キャンベラの聴聞会で、州政府はパンデミックの間、ヘルスケアワーカーをあまりにも見くびっていたと証言しました。彼女は、彼らは今、そのセクターに投資することを証明する必要があり、さもなければヘルスケアワーカーの大部分を失うリスクがあると述べました。彼らが COVID にかかった時に COVID 休暇を取れるようにすれば本当に良いスタートになるでしょう。賃金や人の配置のように 彼らの労働条件がいかに困難かを本当に認める。まさに根本的な基本原則がこのセクターにある種の希望を与えるためのとても長い道のりになるでしょう。なぜならたった今は希望がありません。それが我々のメンバーが行動を起こしている理由です。カンディッシュでした。ビクトリアもヘルスケアセクターの状況の再評価をしており、 COVID での入院が着実に減っているのを受けて、3週間続いたコードブラウンを2月14日の月曜日に終わらせる計画です。月曜日からは緊急でないエレクティブサージェリーもさらに増やし始めますが、それにはメルボーンでのエレクティブサージェリー全体の最高 50%、 地方では最高 75% まで民間の病院で実施できることも含まれます。州政府のマーティン・フォーリー保健相は、もし COVID の感染ケースやスタッフの欠勤が減り続ければ病院の規制をさらに緩和することを検討していると述べました。まだ大変忙しくなるでしょうが、我々は安全にコードブラウン注意報を解除する立場にあると確信しています。多くの面で協力とシステム全体の保護の上に築くことを考えながら、我々はそれを通じてコードブラウン注意報を実施できました。フォーリー保健相でした。ところで、さらに北のクイーンズランドは2月21日の州境再開を控えて、国際線航空を対象にした2億ドルのパッケージを発表しました。この現金の注入は観光産業の復興を助けるための州の国際空港と州政府のジョイントベンチャーです。州政府のアナスタシア・パラシェ首相は、このパッケージは2025年までに飛行機の座席年間531万席と年間2万4100の雇用を生み出すだろうと述べました。これは大きな金の注入です。我々はパンデミック期間中、 COVID の影響を受けてきたそれらのビジネスをはじめとして10億ドルで観光経済を支え続けてきました。しかしこれはその追加のインセンティブです。パーシェ首相でした。一方、西オーストラリアは新たな COVID の感染ケースの増加と取り組んでいます。金曜日の時点では地域感染の数が前の日の37件から51件に増え、他の州と海外からの到着者を入れると新たな感染ケースは99件となりました。西オーストラリア州はパンデミックが始まって以来2人目の死者も記録しました。この人はワクチン接種をしていない70代の男性でした。州政府のマーク・マクゴワン首相は、オミクロン株が本当に州内へ入ってきたが、パニックの心配はないと述べました。
The news of 51 local cases may shock some.
地域感染51件のニュースは一部にはショックかもしれません。我々は数週間後に数が増えるのを予想できます。しかし私は全ての西オーストラリア市民に、それはパニックになる心配はないが、オミクロンを真剣に考えることを思い出させるものだと保証できます。病気の時は家にいて検査を受け、公衆衛生対策に従うことです。そして大事なのはワクチン接種を受けることです。マクゴワン首相でした。タスマニア州は今週、生徒たちが教室に戻った後、3つの学校での流行を管理しています。タスマニアは金曜日に過去24時間の新たな感染ケース552件を報告しましたが、新たな死者はありませんでした。副公衆衛生ディレクターのジュリー・グレアム氏は、タスマニア州民に感染の増加を予想するよう警告しました。また、南オーストラリア州は新たな感染ケースは減りましたが、新たに2人が死亡しました。南オーストラリア州は11日金曜日に1445件の感染ケースを記録し、入院数は210人、そのうちの16人が ICU に入っています。州政府のスティーブン・マーシャル首相は、州の選挙の準備に関してはまだ作業が終わっておらず、その手配に関する発表は来週になると述べました。なお、COVID-19 のパンデミックに対応して実施されているヘルスや支援の対策を日本語で知りたい方は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、ブルック・ヤングのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。